Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局マスヤ正衛門スタジオよりお送りいたします。
ラディオキャムネット。
せーの、
心はいつも友龍馬ぜよ。はい、キラクラ今週も始まりました。
8月号
始まります。
はい、まあ、暑くなってきました。
はい、
急にね、あの今年はね、梅雨が短かったですね。
短かった、
ね、ということで今月もパーソナリティは最近、あ、さっきなんて言っとった、最近ちょっと待って、暑すぎて、家のことが何にもできない中野龍馬と、
最近友達とヒロアカの映画を見に行くことを見に行く約束をしてめちゃくちゃ楽しみな姫龍馬です。
はい、この2人でね、また今月も、お伝えしていこうと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、オリンピックも始まってですね、
はい、
なかなかあれですね、はい、
はい、
そんな季節でもあります。まあ、高校野球もあれだろ
う、うん、
ね、もうすぐだろ
う、うん、
ね、はい、まあほんま暑くてね、もう倒れるか、もうなあれだよね、サウナみたいだよね、
うん、
いやサウナ入ったことないだろ、
うん、入ったことないです
、まあ、まああんな感じがサウナです、うん、そうそう、そんな感じ、ほんとそんな感じだよね、ほんと、うん、はい、ということでね、もうほんと気をつけないとね、もうほんとすぐバテる。この前うなぎ食ったけどね、
うん、
まだ足りんね、
足りませんね。
まだ食いたいね、
はい、
はい、ということで、じゃあちょっとね、最初は、お便りからいきましょうかね。
はい、
はい、じゃあお便りね、紹介していきたいと思います。はい、頑張ってください、初中お見舞い申し上げます。 JT さん、愛知県の方ですね、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、キャンディーズですね。
は？
キャンディーズ、あれ違ったっけ、なんか曲名でさ、初中お見舞い申し上げますってある
よ。あったっけ。
あります、
はい、
はい、多分キャンディーズだ
った。あ、そう。なんでね、中野龍馬より知ってる。
なんか前特集で見た。
あ、そうですか。
可愛かった。
そうですか。
はい、
中野龍馬ね、キャンディーズはね、ちょっと世代がずれるんですよ。
お
う、うん、まあやっぱりあれですね、ピンクレディー世代ですね。
うん、
はい。と言ってもそんなに興味なかったんで、うん、あんまり知らないですけど。はい、じゃ次ね。ラジオを聞くと心が穏やかになり、笑顔になります。コンタさん、東京都の方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、実はね、あれですよね、ラジオなんで見えないですけど、すごい変顔しながらやってます。
あ、
嘘です。うん、普通の顔してやってますけど、
やってます。
はい、はい、じゃあ次いきましょう。はい、いつも素敵な番組を ありがとうございます。これからも応援させていただきます。 AK さん、大阪府の方ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、応援ね、してください。
はい、
はい、じゃあ次ね。いつも楽しく聞いています。 MH さん、兵庫県の方ですね。はい、まあこっちもね、まあ楽しく喋ってます。
はい、
適当に喋ってます。はい、じゃ次。はい、毎回番組を楽しみにしています。 MS さん、 東京都の方ですね。
ありがとうございます。
は
い、ありがとうございます。
MS といえば中野龍馬は思いつくのはモビルスーツですね。はい、いやガンダム世代ですからね。はい、いやそんな失礼なこと、名前ですからね、
はい、
関係ないと思うんですけど、はい、ありがとうございます。楽しみにしていただけてね、こちらもありがたいです。
はい、
はい、じゃあ今月のお便りは以上です。
はい、
はい、じゃあ次はクイズいきましょうか。
はい、問題です。
ででん、
5本のろうそくに火をつけて3本消したら何本残るかな。
はい、ということで、これに中野でも普通に答えちゃいましたけど、
はい、
まああれですかね、いい問題だと思いますよ。こうちょっと視点を変えるというかね、
うん、
うん、そんな感じでね。じゃあまたあれですね、答えは忘れなければ番組の最後にね発表したいと思います。
はい、
はい、そろそろでもまたあれ、なぞなぞの本変える、
変えましょうか。
もうでもこれ小学生向けだろ。あ、だん、うん、
うん、いや
あんまり関係ない、
うん、何向けとかは書いてない、
書いてないけど、まあ、うん、
はい、1個前のは書いてある。
ど、どうなん、でももうあれか、中学生向けとか特にないか、もう大人向けになっちゃうかな。
うん、大人向けだったら、うん、私が先にくなりそう。
あ、そう、うん、そう、やっぱり何、姫龍馬向けがえ、
いや、うん、
あ、そうね、まあ、まあ、はいはい、まあ、もしあれだったらちょっと探してみましょうかね。
はい、
はい、まあ別にまだ問題全問あれでしょ、出題したわけじゃないし、
うん、
まだ大丈夫かな。
まだ大丈夫
そう、はい、じゃあ次のコーナー何行きましょうか。
じゃあふわふわタイム、
ふわふわタイム行きます、うん、ああそういう、はい
はい、今日、あ、そう、ふわふわタイムは姫龍馬が歌を歌うコーナーです。
はい、
今回歌う曲は聖徳太子っていう曲で、水曜日の、
なんかね、それだけ聞いたらね、お堅い曲なのかな、うん、思っちゃうね。
で、そう、水曜日のカンパネラの曲です。
はい
はい、
うん、あ、いい、いい、もう、うん、せーのでいい、
ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、
何何、
あの、
はい、ちょっと放送事故になるよ、うん、
あ、放送事故
沈黙続いたら、
うん、
大丈夫、大丈夫、はい、はい、じゃあ行く、
うん、
いい、
うん、
せーの、
あなたの声しか聞けないわ、なんで順番守らないかな、相談者の民度はどうなってんだ、こんな大使じゃダメかな、消息お悩み相談室は本日も大好評、街に出ればすぐ声をかけられる、できるよ人だかり、押すな押すな、順番に聞くからちょっと落ち着いて、いっぺんに話されてもわかんないからちょっと黙っといて、一人ずつ話して欲しいんだ、できれば10人も話したら、まるでトルビーザラウンド、あなたの声が聞きたいわ、違うお前じゃない、割り込むな、相談者の民度はどうなってんだ、話聞くのもうやめた、聖徳悩み相談室少々並びお待ちください。はい
はいはい
はい、
みこちゃん、あー姫よもあれ、ドルビーサラウンド意味分かっとる？
全然
知らない、
うん、
まあ、前はね、よく、あれの頃かな、カセットテープの時代かな、ドルビーサラウンドね、ドルビーサラ、あ、ドルビー、会社の名前なんですけど、
うん、
ドルビー社の、ノイズリダクションシステムって言って、ノイズを抑える録音技術のことなんですけど、うんうん、そういうのが、そういうのそういうのことドル、それのドルビーサラウンド、
うん、
はい、そういうこと。そのドルビー社のノイズリダクションって、ノイズを少なくするシステムを使ってるサラウンドの、何、オーディオのこと。
あ、はいはい、
うん、はい、そういうこと、
はい
はい、はいはいはい
はい、
まあ、カセットテープの時代にね、
うん、
入りましたっていうか、その時代のものです。
お、
はい、そういうことです。
はい
はい、ちょっと中野龍馬のあれ行って、ブクブク行って、
はい、
ちょっとね、ブックブック先月お休みしたんでね、今月は、2冊ご紹介したいと思います。2冊ね、読みました。
はい。
はい、ということで、中野龍馬のブックブックブックのコーナーですね。このコーナーは、中野龍馬が読んだ本を、勝手に紹介するというか、言う。
うん。
ね、というコーナーです。
はい。
はい。まあ、おすすめだけじゃなくてね、中野龍馬読んで、良くなかったなっていうのもそのまま、
はい、
そのまま感想を言うコーナーです。はい、じゃあ今月は、まあ、2冊はって言いましたけど、1冊目は、タイトルは「ライオンのおやつ」というタイトルで、作者が小川糸さん、中野龍馬のね、推しのあれですね、
はい、
作者ですね、あ、作家さんですね、はい、
はい、
で出版社ポプラ文庫です。はい、でこれね、なんていうのかな、こう中野龍馬はあんまこう苦手な方ですね、内容としてはですね、
うん、
主人公がね、がんにかかって、しかも末期でね、ホスピス、まあ、簡単に言ったらホスピスの話なんですけどね、
うん、
ホスピスっていうのは、まあ、終末医療って言って、普通病院って治療するところじゃん、
うん、
終末医療ホスピスはもう、絶対にというかね、まあ治らない、が
ん
の末期ってもう治らない、もうあとこういう、もう言い方難しいんですけどね、もうあとこう亡くなっていく人を、
うん、
が入る病院、
うん、
ホスピスっていう、
うん、
そこの話、
うん、
想像したらあれでしょね、まあそういうところで働く人とかもすごいね、タフだな、タフとかそういうあれだけじゃないんだろうね、ほんまって思うけどね、そういう話なんですよ、主人公がね、まあ絶対死んじゃうだろうな、死んじゃうっていう状況の話なんでね、どうなのかなって思ったんですけども、まあそのね、そういう中でやっぱ主人公はね、こう楽しみを見つけていく、でこう自分の生き方振り返ったりとか、まあ、うん、振り返ったりとか、でも今が一番楽しいだってね思えるような、うん、そういうね、まあ、そのホスピスもいろんなところあると思うんですけど、ここの主人公が入ったところはね、素晴らしいところみたいな、うん、そんな感じのお話でね、
うん、
うん、いろんな、そこにいろんな人も来るし、
うん、
いろんな人もおるし、でもね、だんだんやっぱりこう出てきた人みんな亡くなっていくわけなんですよね、
うん、
こう、まあ、そういうところしんどいって言えばしんどいしね、だから苦手なんですけど、こういうのがね、
うん、
いやでもこう前、それを前向きにね表現できているっていうのかな、
うん、
そういうところもね、うん、ということで、内容としてはね、それでもこう涙しながらもこう心洗われるみたいなね、
うん、
すっきりするような内容だったと思います。
はい、
はい、ね、そういう話でした。
はい、
はい、じゃ次ね、と言ってもね、そう、まあなんていうのかな、泣くばっかりじゃないっていう、あ、まあそういう感じ、ゆうたがなんかも言ってる、
うん、
はい、そういうことで、はい、じゃあ次行きましょうね、はい、はい、じゃあ次行きましょう。次の2冊目はね、星の子、タイトルは星の子です。
星の子、
推しじゃない、星、
あ、
うん、スターの星ね、
あ、はい、
あ、空に輝く星の星、星の子、うん、作者が今村夏子さん、朝日文庫の本です。
はい、
はい、でこれがね、まあ、帯とかね、そういうところの紹介文読んで、これ読んでみようかなと思ったんですけど、宗教2世の話ね、主人公がね、
うん、
宗教ね、両親がというか、親が、保護者が、宗教にはまると、
うん、
その子供の話ですね、どうなるかっていうね、うん、それすごい興味があって、やっぱり最近も問題になってるじゃないですか。いや、うん、その無言やめてよ、
はい、
分からんかった、
うん、
まあ、そう問題になってるね、統一教会って、まあ、もともと韓国の宗教でこう日本でね活動してて、そのなんていうのかな、お金を、財産をね、全部こう教団にね、こう提供させるというか、そういう感じだったかな、まあこっちもあんまり知らないんで、あんまり言うとあれかな、こうね、分からないというか、あんまり知らないですけど、まあ、そうだったりとかね、うん、そういうので、今度2世って言ったらその子供よ、
うん、
自分の意思でそう 入信した人はまだいいね、
うん
うん、まだいいというかいいのか悪いのか分からんけども、それでその子供たちよ、子供は大体親がそれだったらさ、
うん、
やらなきゃいけないじゃん、
うん
うん、それが問題になるわけですよ、
うん、
でだんだん大きくなってきた時に抜けられないとかね、
うん、
そういうのが問題になってくるんですけど、そういうので興味あったんで読んでみたんですけどね、まあちょっとネタバレになるかもしれませんが、あのまあね、その子供が、あ、主人公子供兄弟2人兄弟で、
うん、
で親も別に最初はね、子供生まれた時に別にあのまだまだというか宗教はやってなかったけど、
うん、
そのまあその妹の方、主人公は妹なんですけど、
うん、
あの2番目なんですけど、そのあの赤ちゃんの時にアトピーとか、うん、まあ、そういうアレルギーみたいなので、もう肌がね荒れたりして痒くてね、泣くと、あの痒くて泣くんで泣いちゃう、
うん
うん、ずっと泣いてる赤ちゃんの時にね、
うん、
でどうしようもないって病院行ってね、薬つけてもねなかなか良くならないと、うん、そこでねなんかちょっとしたきっかけでこの水をタオルに浸して1日1回拭いてあげなさいって、
うん、
その不思議な水で、
う
んうん、そう宇宙のパワーが込められた水だからって、
うん、
そう、うん、そう、それが宗教だったんですよ、
うん、
でところがねそれ治っちゃう、良くなっちゃう、それでもう両親はもうどんどんのめり込んでいく、
うん、
でもうね体のね調子が良くなるということでね、タオルをその水でね、
うん、
例のその水でね、
うん、
タオルを浸して、
うん、
それを濡れたタオルを頭にずっと置いとく、で過ごす、家にいる時はほとんど、うん、そういう感じなんですよね、
うん、
でねお姉ちゃんの方はもう物心ついた時ついてた時にあれですよ、物心ついたというかね、その変化を知ってるわけですよ、宗教やってない時を知ってる、
うん、
そこ覚えてる、でだんだん宗教にはまってきたっていうことをね、
うん、
覚えてるからなんかおかしいって思ってるわけ、
うん、
それでねもう小学生なのに家出しちゃう、
お
家出してもう帰ってこない、
お、
どこに行ったのかわからない、うん、それも、まあ、問題とした問題じゃん、
うん、
まあ捜索願いを出したかどうかは書いてあったかな、わからんけど、でも結局帰ってこないのよ、あ1回だけ帰ってきたけど、
うん
うん、でも結局もう帰ってこないからって言って出てって、
うん、
ね、あ最初は家出してなかなか家に帰ってこなくて、もうなんかお風呂も入ってないし臭いし、その状態でたまに帰ってきて、
うん、
ちょっとなんか食べたらまた出て、お菓子食べたら出ていくみたいな、
うん、
そんな生活、全然、うん、外でなんかずっと濃縮してるような雰囲気で帰ってこないみたいな、
うん、
お姉ちゃん、
うん、
で妹の方は、ね、はもうだって物心ついた時はもう宗教やってるからあんまり疑い持たずに言われる通りで、うん、毎年1回なんか研修旅行みたいの行って合宿みたいなので、
うん、
そこで、ね、他の2世子供たちと仲良くなるわけ、
うん
うん、でねその親のお父さんの兄弟が辞めさせようとね、
うん、
何回かしたんだけど、やっぱトラブルというかそういう喧嘩になって辞めさせられる、うん、辞めさせることができなくなってできなくて、うん、でもねこうだいぶ小学生高学年になってきて、それでもあのやっぱり気になってる、そのお兄さん、あのおじさん、
うん、
主人公から言ったおじさんがね、で結局それでねあの説得をなんとか説得して、結局結果としてどうなったかって言ったら、うん、あのその両親をね、宗教ハマってる両親をそのおじさんが説得をして、
うん、
もうお前たちはいいから子供だけはこっちに預けてくれということで説得して、
うん、
そのこのまま宗教にはまっていくのがね、
うん、
じゃなくて自分から入るならいいけどっていうことで説得して、うん、結局その合宿を最後にね、
うん、
おじさんに預けられていくっていう話なんですよね、
うんうん、
はっきりは書いて、そこのね 引き取られていくとかはっきり書いてないんですけど、3人でその合宿場のもう田舎の山の中みたいなところで星を見ながらずっと話をしてて終わっていくんですけど、まあ内容としては、あ、まあこれでお、あのおじさんのとこ引き取られていくんだなみたいな、
うん、
説得して両親は宗教残るけど子供はあの宗教ない世界でね育っていくことを承諾したというかね、
うん、
そういうことになってね、まあというのかな、まあハッピーエンド的な、半分ハッピーエンド的なのかなと思うんだけど、
うん、
もうちょっとあの言ったらあれなんですけど、もっとドロドロしたのをね期待してたんですけどね、
うん、
でもこう、こう穏やかにハッピーエンドになってた。ただ気になるのはお姉ちゃんね、お姉ちゃんどうなっとったの。でもおじさんのところにかくまわれてたりしてたらまだいいんですけどね、うん、っていうかまあ話あのフィクションなんでねあれなんですけど、そっちがね気になりますね、お姉ちゃんがね、はい、というね、こう現代のあれをね、社会問題をねこう取り上げた本でした。
はい、
はい、ということでね、はい、ブックブックコーナーは以上です。
はい
はい、じゃあ次は
長寿コーナー、
長寿コーナー、はい、はい、
長寿コーナーは姫龍馬が言いたいことを話すコーナーです。
はい、
今回は何年前、1年前ぐらい
、うん、
1年前ぐらいからずっと読んでたあの江戸川乱歩の飯坂の殺人事件とか、あのいっぱいあの江戸川乱歩の小説が、はい、あの入ってる小説をやっと
単行本を
やっと読み終わったことを話します。
はいはい、姫龍馬版ブックブックブックのコーナーみたいな、まあ、そう
で、入ってた単行本の中に入ってたお話、話は D 坂の殺人事件と二千どうかと心理試験と、あと何だったっけ、何者と地獄の道化師でした。で、私が一番なんか面白かったなっていうのはやっぱり一番最後の地獄の道化師っていう話で、その話はある東京都内の、多分東京、うん、多分東京かな、東京のある交差点でなんかトラックが事故して、そのトラックの積み荷がその人間、その人間の死体で作った石膏の像だったっていうとこからその事件が発覚して、その石膏の像のその死体はあの何日か前からその行方不明になっとった女の人で、それでなんかそこからそこその人とそのんその死んだ人の言い名付けの人がその事件を知って、なんかあの明智小五郎っていう名探偵にその話に行って、その事件、この明智小五郎が事件を解決していくって話、
うん、
そんな感じ。あ、そう、
分
かった。
いやいや、分かるけど、分かるけど、はい。
で、その話はなんか、なんじゃろ、最初のはなんか道化師、そのお話の中のあのタイトルも道化師ってついてるんですけど、道化師がなんかどんどん人を、
犯人な
ん、うん、犯人、うん、道化師
ない、誰かわからないけど道化師、
道化師ない、道化師の服装をして人を追っかけたり、あの
目撃されてるってこと、
そう、目撃されてるけど誰かわからんっていう、
うん、おそらくそいつが犯人だろうみたいな、
うん、そうです。で、最初そのは犯人があの彫刻家の 男なんじゃないかっていうのが最初出たんですけど、
容疑者、
そう容疑者ね、なんかその石膏像を持ってきたそのあの運転しとったやつがその行ったのがその彫刻家のアトリエだったけん、それでその人が最初の容疑者って言われとったけど、違うって発覚して、あのそれでその人もなんかその人はその第一被害者の女の人のその絵を教える先生だったんよ。先生でそれをその
いや女の人に女の人は生徒
生徒で、ああ その彫刻家はあのその人に先生だった。でその女の人はこの彫刻家の人に思いあの何恋してたみたいな、そういうのあったり、その
あって、でも無理名付けってことはさ、婚約してたんじゃない？
そうよ。
でも別の人にって
こと。別の人
に。あ、そう。
そう。それでそういうことだったんですけど、でその第二の被害者がまた出てきて、その人はその殺された第一被害者の女の人の妹ね、妹がその次になんか殺されたというか、うん、あの被害者がその家に、あ違う、家に帰る時にその道化師に追われたりして、そこであの一回免れたんじゃけど、あの男の人にその明智小五郎の家に行くから乗ってっていうので車で乗ったんですけど、それでそこから行方不明になった。
あら、そうな、
うん、で次の被害者になるかもしれんっていう人が現れて、なんかあのその人も、あちなみにその明智小五郎に依頼したあの人はなんかあの第一被害者の言い名付けだったけど、本当はあんまり何やる気乗り気ではなかったよね。
何に
あの結婚に乗り気ではなくて、いつもあの結婚とかを先延ばしにしとった人って、でその依頼者の人はあの本当は妹の第二の被害者の人と結婚したかったっていう。
そう、結構ドロドロじゃな。
ドロドロだよ。
そう、
でなんかそこで第三の被害者はその依頼者と前付き合っとったっていう人なんよね、
うん、
でそこからその明智小五郎はその依頼者を中心になっとるんじゃないかっていうので、うん、
気づいて
でそんな感じ。
そんな感じ。
うん、
あそう、はい、
はい、
いや、あとは
本
で、続きは本で、
うん、
そうね、うん、はい、もうちょっと興味は湧きましたけどね、
うん、
なんその依頼者クズじゃなみたいな。はい、わかりました、はい、以上ですか。
はい、以上です。
はい、はい、ということで今日はこんなもんかな。
はい、
はい、じゃあクイズの答えいきましょうか。
はい、じゃあ問題から。
はい、で
5本のろうそくに火をつけて3本消したら何本残るかな。
はい、
で答えは
3
本。
はい、はい、だってこれ3本消したら2本じゃない、残るの。
いや違います。
はい、
火のついた2本は燃えてなくなるからです。
はい、だけど残ったのは3本で、2本は燃え尽きたってことね。
はい、
はい、はい、そういうことでした。
はい、
はい、ね、ほんま暑いでね、皆さんね、体調にはね、気をつけましょう。
はい、
あとね、またさ、ほら大雨とかもね、聞くけ、うん、ね、 そうね、いろいろ大変なこと多いですが、皆さんね、元気に過ごしていきましょう。ラジオを聞いて元気で過ごしていきましょう、うん、この夏をね、乗り切りましょう。
はい、
はい、じゃあまた来月お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
Radio CAMNET。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局増谷正門スタジオよりお送りいたしました。
Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices.